季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でありますので、健康管理には十分注意したいと思うのでありますが、例えばですね、咳が出る、くしゃみが出る、喉が痛い、熱がある、体がだるいというのは、いわゆる風邪をひいてしまった時の、典型的な自覚症状であると言えますね。自覚症状というのは、体が部分的に異常である、正常ではないことを自覚するということです。それは体の一部分が今が正常な状態ではないのだということを体全体に知らせているということです。人間の体はさまざまなおびただしい部分から成り立っているのでありますが、そのすべてがいたわり合い、協力し合って機能しているのだと思います。ですから部分部分の働きが体全体にこう影響を与えていくことにもなります。本日与えられましたエペソの信徒の手紙4章25節以降は、この体の機能を背景として語られていると言えます。人間の体が信仰共同体、つまり教会に例えられているんですね。25節はこう言っています。私たちは互いに体の一部なのです。私たちは互いに体の一部なのです。さらに本日の箇所の前、4章12節を見ますと、その体とはキリストの体であると記しています。つまり教会のことであります。同時キリスト教会をはじめ、この世の教会はこの2000年間、キリストの体として建てられ、作り上げられてきました。それゆえ、キリストの体なる教会に連なる私たち一人一人が、キリストの体の部分部分を形成していくのでありまして、先ほど申しました人間の体と同じように、教会内の一部分の働きが信仰共同体全体に大きな影響を与えていくということにもなります。つまりですね、例えばこの今礼拝を捧げていますけれども、礼拝奉仕の面において、もし司式者がいなければ、総楽者が、説教者がいなければ礼拝は成り立っていきません。もし教会内にある苦しみや痛みがあるとすれば、それは教会全体の苦しみ、痛みであり、もし喜びや感謝があれば、それは教会全体の喜びであり、感謝であるのです。本日私たちは母の日を覚えて礼拝を捧げていますが、この母の日という記念の日もまた、今やキリストの体としての機能となっていったことがわかります。今やキリストの体としての機能となっているんです。ことの発端は今からおよそ120年前のアメリカです。ある教会での奉仕に尽力して召された母親を偲んだ、一人の女性が母親への感謝の思いを持ってカーネーションを捧げるという行為がその始まりであると言われています。母親をもってなしたこの一人の女性の行為は、やがて世界の諸教会に広がっていきまして、5月の第2日曜日が母の日とアメリカではされるようになりました。日本でも同じであります。母親を思う一人の女性の感謝の思いが、世界の諸教会の、すなわちキリストの教会全体の感謝になっていったのであります。ところで人間の体はですね、本来多くの場合、その生理的に元の状態に戻ろうとするようですね、いわゆるこの現状回復機能があると言います。もし体に異常が起こっても、体はそれを正常に戻そうとする。キリストの共同体も同じなのだと、御言葉は語っているようにも思います。 本来の姿へと向かう決定的な解決策が常にあるのだから、本来の姿へと向かう決定的な解決策が常にあるのだから、共同体はそこに向かって一致していこうではないかと、そう呼びかけているんです。ではその解決策とは一体何でありましょうか。言うまでもなく、それはキリストの恵みであります。教会とはキリストの体でありますから、キリスト以外に解決策はありません。十字架と復活というキリストの恵みによって、キリストの体を形成する一人一人に、私たち一人一人に、今や新しい生き方が提示されているのです。主イエス・キリストによる新しい生き方、新しい人生であります。25節がその冒頭で、だからと言っているのはこのことであります。このことなんです。つまり、キリストの恵みに満たされる私たちなのだから、ここから新しい生き方を始めようではないかと、そう喚起しているんです。人々を呼び起こしているのです。しかもその新しい生き方について、当時の状況から具体的に記していることに私たちは注目する必要があります。キリストの体としての共同体の一部分がもし偽りとして歩んでいたならば、真実に生きるようにと手紙は訴えています。偽りを捨て真実を語りなさいと25節は言っています。偽りを捨て真実を語りなさい。この偽りから真実へという、偽りから真実へという基本路線、基本線の中で、手紙は次々に具体例を挙げているんです。偽りから真実へという流れです。人間は感情を持っているゆえにですね、この怒るということは誰しもあります。私にももちろんあります。しかし弱さゆえにその怒りをとどめることができないときがある。怒りをとどめることができないことがあります。もはや怒りが収まらない。ずっと怒り続けていることがあります。それゆえ、怒ることがもしあっても、日が暮れるまで怒ったままではいけないと、御言葉は警告しているんですね。人から奪い取っていたならば、これからは自分に与えられたものを人に分け与えるようにしなさいと。人を傷つけ、貶めるような悪い言葉ではなく、むしろその人を作り上げていくために役立つ言葉を語りなさいと。さらに31節、32節はこう記しています。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。すべて偽りから真実へというこの基本路線の流れで語られているわけですね。で、このようにもし生きられたらどんなに素晴らしいであろうかと、私たちはこれを理想として思ってしまうかもしれません。どんなに素晴らしいかと、同時にそれがいかに難しいことであろうかと痛感してしまうのです。いや難しいな、それはいくらなんでもと思ってしまった方々もおられるかもしれません。25節の偽りという漢字を改めて見てみますと、それは人がなすと書くんですね。人がなす。偽りは人間がなすものです。偽りの存在である人間が、どうしても真実へと変えられていくことが可能なのだろうかと。偽りの存在である人間が、どうして真実へと変えられていくことが可能なのだろうかと。人は疑問に思ってしまうんですね。 まあ、きれいごと理想に過ぎないじゃないかと。聖書は言っていることはわからないではないが、難しいことだなと。それで片付けられてしまう。確かにその通りかもしれません。しかし、人間にできなくとも、神にできないことはない。神にできないことはない。一切ないと主イエスは言われています。神にできないことはない。体が成長を続けるように、私たちの信仰共同体は常に新しく作り上げられていく。教会は常に新しく作り上げられていく。そしてそれを可能にするのが聖霊の力、見えざる神の働きなのです。私たちの力ではないのです。4章30節はこう言っています。神の聖霊を悲しませてはいけません。興味深い表現、言い回しですね。神の聖霊を悲しませてはいけません。人間が神の聖霊を悲しませることなどあるのだろうかと。皆さんどうでしょうか。思うことはないでありましょうか。神の聖霊を悲しませてはいけません。実はそれは大いにあるのです。ある聖書はこの悲しませてはならない、悲しませてはならないというところを侮ってはならないと訳していました。神の聖霊を侮ってはならない。人間は形のないものを信じることがなかなかできずに、この侮ってしまう時がある。聖霊の働きを信じることなく、むしろ結局は人間自身の知恵や力を頼りとしてしまう姿をここに見るような思いがいたします。しかし聖霊によってこそ私たちの救いは保証されているのでありまして、聖霊の働きによらずしては私たちは救われ得ないのだと聖書は告げているんです。聖霊はそれほど大切なのです。聖霊の働きがなければ主イエスの十字架も復活も単に過去の偉大な出来事に終わってしまいます。私たちの中で。人類の中で。人間世界の中で。偉大な出来事で終わってしまいます。今ここに神が共におられる。このインマヌエルの恵みも、まさに聖霊の働きゆえであります。聖霊が働いておられるからこそ、今神がここにおられる。神が私たちと共におられる。インマヌエルの恵みを、受け止めることができるのであります。聖霊の働きによってこそ、私たちは神の救いを証しする聖書の御言葉を信じることができる。キリストを見つめ、キリストと共に歩む新しい生き方へと導かれていくのであります。およそ1ヶ月後に、6月の8日です、今年は。私たちは聖霊降臨日、ペンテコステを迎えます。2000年前に復活のキリストと出会い、これを真実として祈り続けていた弟子たちに聖霊の力が与えられて、教会の働きが聖霊によって始められたことを記念する日です。いわば教会の誕生とも言えます。そして私たち自身が聖霊の働きを祈り求めることの意味を改めて深く覚える日であります。1ヶ月後のこの日のために共に祈ってまいりたいと思うのです。その上で5章1節はこう述べています。神に習うものとなりなさい。神に習うものとなりなさい。聖霊の働きを祈り求めつつ、聖霊によって導かれる人生とは取りも直さず神に習うものとしての生き方に他ならない。ここにこれまで述べられた新しい生き方とはまさしく神に習うものとしての歩みであることがわかります。キリストを信じて生きる私たちは聖霊によって神に習うものへと変えられていくのです。 神に習うとは本質的にどういうことなんでしょうか。言うまでもなく、それは人間が神のようになるということではありません。最初の人アダムとエバは、その欲望を満たそうとして、人間が神のようになるという欲望を満たそうとして禁断の果実を食してしまったと言えるでありましょう。ゆえに、その欲望の根っこを実は私たちは持っていると言えるのです。持っているんです。例外なく私たち皆が神になろうとする、その欲望は人間の能力を絶対化する、つまり神格化する中で満たされていくという危険性を大いにはらんでいるんです。そこで今、この習うという漢字に注目してみたいと思うんですね。習うという漢字は人が放つと書きます。人が放つと、これを受け身的に取ってみましょう。人が放たれていくというように読めば、それはある方向に向かって人間が解き放たれていく、解放されていくというふうに受け止めることができるかもしれません。神に習うとは、人間が神の御心に向かって解放されていくこと、人間が人間自身の知恵と力を頼みとして生きていこうとしていた古い生き方から解放されて、神の知恵と力を頼みとして生きる生き方に向かって解き放たれていくことであるという。人間の知恵と力を頼みとして生きていたこれまでの古い生き方から解放されて、神の知恵と力を頼りとして生きていく新しい生き方に解き放たれていくことであると。神の知恵と力とはまさしく主イエス・キリストの十字架と復活の愛に他ならない。私たちは皆キリストの愛に基づく新しい生き方へと聖霊によって変えられていく一人一人なんです。主イエス・キリストの十字架と復活の愛によって、この愛に基づく新しい生き方へと聖霊によって変えられていく一人一人であります。押尾隆という有名なドイツ文学者がいました。3年前にお亡くなりになりましたが、押尾さんの書かれた文章を読んだんですけれども、押尾さんは生前大学の教授、学長、幼稚園の園長、そして何よりもこのドイツ文化を中心としたこの執筆などの働きを多くされてきた方でありますが、少年時代にこの決して忘れることのできない母親との関わりがあったというんですね。小さい頃は体が弱かった押尾さんは、ある時熱を出してぐったり寝ていますと、母親が来て額と胸に手を当ててくれたというんですね。そんな押尾さんには2歳下に妹厚美さんという、久米厚美さんという、この方も学者さんでありましたが、妹さんがおられまして、2歳年下の妹さんがおられましてですね、生まれて間もない厚美さんがお母さんを独占していると、独り占めしていることにこの苛立ってしまって、小さかったお塩さんはなんと母親の体を傷つけてしまったというんですね。それが元でばい菌が入り炎症を起こして、母親は重い病気になって倒れてしまいますけれども、この2歳という小さなお塩さんを責める人は誰もいませんでした。日が経つにつれてお塩さんは母親に対して悪いことをしたことが分かっていったといいます。成長していく中でその思いがどんどんと膨れ上がっていったにもかかわらず、母親に申し訳なかったの一言も言えずにいました。自分は大好きな母を、最も愛する人を深く傷つけている。押尾さんはそんな自分が嫌で嫌でたまらなかった。 でもそんな和尚さんが生き続けることができたのは、優しい母親の愛があったからだと晩年書物に記しておられます。実は押尾隆さんには実お父様がおり、押尾つとむさんというお父様が、牧師先生のお父様がおられたんですね。牧師先生の息子さんでありました。牧師の家庭に生まれ育った方でありましたが、このお父さんとお母さんと妹と家族4人で毎日聖書を読んだ時のことを思い起こしておられます。旧約聖書の創世記から順々に一段落ずつみんなで読んでいきます。家族と一緒に読んだ聖書の教え、キリスト教の教えこそが押尾さんを支え続けた大きな力でありました。そんな押尾さんは最後に母親についてこう書いておられます。そんな両親によって私は生かされてきたというよりも、父母の命を削り取って生きてきたと思う。私の命が心から剥がれ落ちていってしまいそうな時、しっかりと支えてくれたのは母の手であった。私の命が心から剥がれ落ちていってしまいそうな時、しっかりと支えてくれたのは母の手であった。苦しみ悩んだ押尾さんを支えた母親の手のその先にはキリストの手がありました。神の愛がここにあったことを押尾さんは母への思いとともにきっと信じておられたことでありましょう。私たちもまた押尾さんと同じように心に傷を負いながらも主の御手によって支えられ、御言葉の恵みによって神に愛されて生きていく一人一人であります。その意味におきまして、私たちに与えられている人生とは、神の恵みによって全てを備えられ、与えられながら導かれていく歩みに他ならないのです。自分のものであると、自分の命であると、そう信じる私たちの人生、私たちの命であるかもしれない。しかし実は私のものではなく、神が与えてくださった賜物であり、神がこれを守り導いてくださるのです。神が私たちの人生を、私たちの命を守り導いてくださるのです。私が歩んでいく人生は神が導いてくださる人生、私が生きていく命は神が生かしてくださる命なのです。それゆえ私たちは皆神に習うものとして生きていくのです。自分で自分の道を切り開いていく、自分の力で高みに登っていきたい、それはそれで素晴らしいことだと思います。ただしその歩みの指針となっているのは人間の価値基準であり、とどのつまりそれは自分の経験に基づく自己基準ということになります。それだけにどんなに苦労しても、懸命にことに当たろうとしても、最終的には、残念ながらそれは自己中心、エゴイズムにどうしてもなってしまうのです。しかもそんな自分をふと見たとき、他者を傷つけ、偽りや傲慢、身勝手でいっぱいの自分がいる。それゆえ、だからこそ私たちは皆、神に習う生き方へと導かれていく必要があるのです。五章二節はこう記しています。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。神に習うとは文字通りキリストに習うということです。神に習うとはキリストに習うことです。キリストの愛に習うということです。キリストが十字架によってご自身を捧げられたように、私たち自身もまた与えられた人生において他者のために自分を捧げて生きるということです。日々 与えられるすべての賜物をキリストの恵みゆえに他者のために生かし用いていくということです。私たちは今他者のために何を捧げていくことができるのでしょうか。何を主のために生かし用いていくことができるでありましょうか。それは日々の祈りの中に示されていくのだろうと思います。そしてこの祈りの冒頭で私たちが立つべきところがある。それは感謝であります。神に習うものの出発点にあるもの、それは神への感謝です。後の5章20節で手紙の著者はこう記している。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。感謝なきところで神が与えられる救いの恵みを受け取ることはできないでありましょう。感謝のないところで神が与えられる救いの恵みを受け取ることはできないでありましょう。私たちは神に感謝するゆえに救いの恵み、キリストの愛を豊かに受けながら神に習うものとされていくのであります。日本ではよくすいませんと言って感謝の気持ちを表すことが多いと思います。この言い方の是非は別といたしまして、これがどういうことなのかを考えてみますと、他人に何かをしてもらうことをいわば迷惑をかけているかのようにそう受け止めてしまうことにあるのだと言えるのかもしれない。先週も感謝についてそれは誤りを感じると書くとそう申し上げたことと思います。相手にお詫びをしながら私たちは感謝の意を表しているのでありましょう。しかし信仰においてはそのお詫び、誤りは人に対してではなく神に対するお詫びであり誤りなんです。そのお詫び、誤りとはまさしく悔い改めに他ならない。神よ、この私をお許しください。その悔い改めこそキリストにおいて誠の愛を示された神に対する感謝そのものなのです。日ごと神への感謝をもって神に習うものとされる歩みでありますよう、私たちは共に導きを祈ってまいりたいと、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。キリストの恵みをもってどうか私たちを聖霊によって神に習うものとならせてください。私たちの歩む人生をあなたが導いておられることを信じます。あなたへの感謝、悔い改めをもってどうかキリストによって示されたあなたの愛に生きるものへと私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。